QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務、ラジオネームひよち、ありがとうございます。ディーラー店で、新車を購入しますと。新車のお引っ越し、いわゆる納車はそのディーラー店になりますが、大阪府内にあるホンダカーズ大阪さんで新車を購入しますと。納車場所をユニバーサルスタジオジャパン USJ に選択することができます。おお、そうなんですね。大阪の方はご存知の方も多いと思いますが、ホンダカーズ大阪ユニバーサルスタジオジャパン納車センターという納車専門の施設があり、車の購入は大阪府内にあるホンダカーズ大阪さんの各店舗、お車の受け取りは USJ という流れです。 USJ 納車を選択すると、納車費用として2万円程度をかかる上に、わざわざ USJ へ足を運ばないといけませんが、その特典として納車当日の駐車場代が無料、そして USJ スタジオのパス、ワンデー、最大4枚、期限は約1年、パスがもらえる、そして USJ 専属カメラマンによる記念撮影、パーク内では販売していない記念品の贈呈など、他では味わえない盛りだくさんの特典がついてきます。まあ、これだったら2万円もそんなに高いっていう感じはしないですね。で、2013年の9月から始まったこの USJ 納車は、8年目を迎えた現在、4万台、すげえな、4万台を超える納車を行っております。実際のお客様の声として、USJ は良かったけど、帰りは知らない道で怖かったなと賛否の分かれるところですが、一般的に新車というのはそんな頻繁に購入するものではないので、たまにはこんな納車もいいのではと思います、ということでいただきました。そうですか、 USJ 納車ね。だから USJ のこれ何ですか、中にあるんですかね、これ外なんですかね、私もちょっとよくわかんないですけど、私はあの大阪に来て、やがて2年になろうとしてるんですけど、まだ私一回も行ったことないんですよ、このね、USJ に。ね、JR の桜島線のあのあたりの近所までは行ったことあるんですけど、遠巻きにあれが、見えてる建物がそうかっていうなぐらいのところまでは行ったんですけど、中に入ったことないんですよ。別にUSJ は入ってもいいです、私は。はい。千葉にある東京ディズニーランド、まあ私はあれを千葉にあるネズミランドというふうに申し上げておりますが、あそこには行きません。これは私の政治的宗教上の理由ということになると思いますけども、あそこの外側の駐車場でおにぎりを食ったことはありますが、中には本当絶対に入らないぞと。私はそれぐらいディズニーが嫌いなので、嫌いな理由はまあ何回も喋ってますけども、彼の制作姿勢が大嫌いなので、行かないということを決めているわけで、USJ は別にいいです。はい。ユニバーサル映画は結構好きな映画が多いので、どちらかというと行きたいぐらいです。きっかけがないんですよね。まあでも50過ぎたおっさんが一人で行く場所じゃないですからね、 USJ にね。まあ中には好きで行ってる人もいるでしょうけど、何回も行ってりゃさいいでしょうけど、私とにかく一回も足をこう向けたことがないので、なんかこっぱ恥ずかしくてちょっと行けないんですけど、誰か私を誘って USJ に連れてってくれる人いないですかね。なんかね、女性がいいですおっさんとかと一緒に行きたくないです。はい。そういう性癖の方かと思われる。別にそういう性癖が悪いと言ってるんじゃないですけど、私は違うので、そこら辺を明確にしておきたいので、おっさん同士で USJ に行きたくありません。はい。なのでできれば女性の方がいいです。はい。もしくは、こう、グループで、もう、大人数なら全然誰とでも構わないですけど。なんせね、大体何があるかもよく知らないんですけどね、中にね。で、まあ、ともかく、この、USJ で納車というのを希望すると、そういう特典がついてくると。うまい商売ですよね、これね。おそらく、この USJ に、そのオフィシャルスポンサー的な形でお金払ってるんだと思いますけど、 まあ、そんなに安くない金額だと思いますが、まあ、それによってでも4万台という4万台を超える納車ということですから、まあ相当な売り上げをそこでこう、まあまああるわけでしょ。だから会社としては企業としてはこれは美味しい話でしょうね。でこれ一社このホンダのホンダカーズ大阪というところがまあもうそこで牛耳ってるわけですからね、同業者はそこに入り込めないですからね、あとは他の遊園地狙うしかないじゃないですか。だから他の自動車会社はねどっか生駒三条遊園地とかそれはそれで結構面白い気もするんですけど、ヒラパーとかですよね、前はね、宝塚ファミリーランドとかいろいろあったんですけどだいぶ減りましたから遊園地が。だからまあどうでしょうか、まあ、同じ穴のムジナじゃねえや、2匹目の土壌だ、2匹目の土壌を狙うというのはまあちょっと無理かもしれませんけれど、うまいことやったなというところですね。新車というのはそんなに頻繁に購入するものではないのでっていう、確かにそうなんです、まあ、本当にそうなんですよ、その通りなんですけど、何せね私の恩師である小田先生っていうのはね、3ヶ月に1回乗り換えてましたからね新車もう鳴らし運転のために車買ってるみたいな人でしたから、すごい。だからそうするとこの3ヶ月に1回その人がもし同じことをやってれば USJ にタダで行けたと、まあタダかどうか分かりますけど、まあそういうことだったということをちょっとこう比較してしまうわけでありますけども、まあそういうことでございまして、今日は私榎田信也もワンマンショーでお届けしております。実はですね昨日私体調を崩しまして急に何か背中が何か痛いっていうか何かこう、痛いんですよ。それで節々だな、全身の節々が痛み始めて、あこれ熱が出るぞとかそんな感じですよ。それでねものすごい倦怠感、急に何かこう症状でいうとインフルエンザみたいな、ほぼほぼインフルエンザみたいな感じで急激にしましたね。それで、あ、これはいよいよ来たかとか思っていろんなことを想像したんですけれど、それで、体温を測ったんですが、平熱なんですわ、これが。で、最初温度計、その体温計がダメなのかなとか思っていろいろこう、で、一応ここに体温計なるものが3つあるんですよ。でどれも一応それなりのものでありまして、割と信用のおけるやつなんですけど、どれで測ってもほぼほぼ誤差の範疇で、やっぱ熱ないんですよね。で、で最終的にちょっと熱出たんですけど、それでもね36度9分ぐらいです、7度までいかないぐらい。でもともかくきつくて、で他にね何か何にもないんですよ。なんか喉が痛いとかくしゃみが出ると何にもないんですよ。でよく言われている嗅覚味覚がなくなるっていう、それもなくて、もう匂いはそのあちこちで匂い嗅げますし、でいろいろ口にしてみたら全部味は分かりますしね。でなんだろうなと思って、俺ともかくもうちょっとこれもう起きてらんなかったんで、もう夕方6時ぐらいにもう床についてですね、で、まあ、そのままもう寝ちゃうというような、まあ、途中ちょっとそれでも収録の手伝いなんかしてましたけど、でもまあまあもうずっと11時間ぐらい寝てたのかな。で、そしたら朝になったらすっきり、すっきり健やかに目が覚めちゃいまして、何だったんですかね、あれね。熱じゃないから知恵熱じゃないもんな。やっぱ疲れですかね。過労っていうやつでしょうか。まあまあ自分もね、そういや若くないんだけどな、とかいうことをちょっと思いましたけど。でもまあ、ともかく、とりあえず布団蒸しにしまして、もう汗だらだらかいた状態で、明け方起きた時には本当もうもう下着だとかがびっしょりみたいなね、状態だったんですよ。それで、したらもうすっきりで、なんかサウナに入った後みたいな、爽やかなね、目覚めで。んで、まあまあ何だったのか未だによく、まあで、まあまあそれからもうだいぶ経ってますけど、もう普通に健やかに生活しておりまして、食欲もバッチリで、ございまして。で、その、 流れで今このワンマン収録をやっているというところでございます。久しぶりだったんでちょっと疲れておりますが、まあでもなんとかね、まあ今日もお届けできたんじゃないかなというようなことを思ってるわけでございます。さあというわけでございまして、今日もね、お送りしてきました QIC、 そろそろお別れの時間ということでございまして、今日はリクエスト曲をお送りいたしまして、加山雄三さんの素晴らしい楽曲をご紹介したわけでございます。どれも同じようなテイストだったと思いますけどね、お楽しみいただけたでしょうか。さあ、ということでもう、今日は2月最後の放送ということで、次回は3月ですね。来週は3月7日か7日放送ということで、また3.11 絡みのお便りも多分来るんじゃないかなと思います。まあもし何かありましたらぜひ送ってください。それに限らず他のその災害に関係する便りとかも募集しておりますんで、この番組では 3.11 だから、記念日だからそれにちなんだのをやるってことはしません。はい、多分だから 3.7 の来週の放送もその後の 3.14 の時もやらないでしょうね。その次ぐらいでやるかもしれませんけど、まあどうもなく、そういうお便りを送っていただければなというふうに思います。もちろん普通の日常の楽しい話題、あといろんなこんなことを見つけたっていうそういう話題なんでも構いませんので、送っていただければありがたいなと思っているところでございます。もうたまには一人で喋るのもいいですね。楽ですねこれもね、これで、疲れるのは疲れるんですけど、気を使わないっていう部分では楽です。というのはやっぱりアシスタントさんとか、あるいはそのリモートでその九州から出てくる、まあ平上優子だとか上田君だとか、そういったのその周りの気配とかそういったのをこう探りながら、その人たちにどういうパスをしていかなきゃいけないかとかっていうことを、まあなんだかんだで考えながら毎回放送するんですけど、その部分をやらなくてよいというか、まあ、自分一人でそれは壁に向かってボールを投げて、その、まあ、跳ね返ってきたのをキャッチするという、まるで、映画大脱走の中のスティーブ・マックイーン、独房に、クーラーだとかって言われて独房に入ってるマックイーンの雰囲気で、今日はお送りしました。どこがやって話なんですけど、というまあ今日はねともかくこの大阪からなんですけど、この間熊本、先週ですね、熊本からお送りして、そのね、あっちのスタジオとこっちのスタジオでやっぱりその音の響きだとかいろんなもの、あるいはその機材の操作性だとかいろいろ違うんですよ。で時々動くとやっぱ脳みそがこう揺さぶられて、私にとってはプラスに働くんですよね。4ヶ月ぶりだったんで、なかなかいろいろと大変な部分もありましたけれど、ということでしばらくはこちらFMC 関西新大阪 FMC スタジオからお送りしていくことになります。 QIC 来週はね、多分アシスタントの皆さんが戻ってきて楽しい雰囲気でお送りできると思います。どうぞお楽しみにしていただきましょう。 QIC お相手は榎田信也門でした。それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。